舞鶴
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきますのでどうぞお聞きください。この番組は京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。さて本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いいたします。さて、11月最初の舞鶴赤レンガラジオということになりました。
早いですね。11月がもう来ましたよ。
今年も残すところあと2ヶ月と、はいね、いうことになりましたね。
はい、
はい、まあ、11月、なんか秋っていうんですかね、なんかこう、はい、気持ちのいい秋晴れっていう日もちょっと少なかったりしてね、なんか夏なのか秋なのかと思っているうちにだんだん今度はもう一気に
冬がやってくるみたいな感じですよね。でもやっぱり11月に入ったら紅葉がね綺麗に、
そうですよね、
はい、見頃を迎えるのかななんてちょっと楽しみですけど、
去年なんかね私もこう、はい、振り返ってますとね、結構去年も紅葉遅かったみたいで、
遅かったですよね、去年ね。
結構ね12月でもそうそう紅葉を見に行ったりしてるんだなと思って。
私も12月に見に行きました、はい、
さあ今年はねどんな感じになるか ね、今年もひょっとして遅くなるのかなという感じは、ね、本当ですね、ありますけども、舞鶴もね紅葉のスポット結構たくさん、
ありますもんね。
やっぱり有名なのは金剛院とかね、
綺麗ですよね。
他にもたくさん、ね、ありますので、はい、またこの紅葉の情報も番組でお伝えしていければと思います。
はい、
まずは1曲お届けします。円谷で Dreams are more precious。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。さあまず一つ目のイベントなんですけれども、
はい、
こちら先週に引き続きましてご紹介いたします。日本遺産ウィークですね、
はい、
日本遺産っていうのはね何かというのをもう一度ちょっと振り返っておきたいと思うんですけれども、平成28年の4月なんですけれども旧軍港4市、横須賀、呉、佐世保、舞鶴この4市の、歴史に基づくストーリー鎮守府横須賀呉佐世保舞鶴、日本近代化の躍動を体感できる街というのが、文化庁の日本遺産に認定されたんですね。でこの日本遺産の、旧軍港4市という全国唯一のブランドを国内外に情報発信を、行うことを目的にしまして、昨年に引き続きこの日本遺産ウィークというのが開催されます。ということでこの日本遺産ウィークは舞鶴だけのイベントではなくって、同時期、あるいは少しずれているところもあるんですけれども、4市ですね、横須賀、呉、佐世保でも、いろいろなイベントが行われているということなんですけれども、舞鶴も本当に他の3市に負けないようにいろんな、イベントを頑張っておりまして、まずは非公開施設の公開、これは、ね、結構他のところでも、ね、多いみたいですけれどもね、舞鶴では東郷邸、東郷平八郎が、暮らしていたという家ですね、私もこちら、ね、入ったことあるんですけれどもね、もう本当に、もちろん豪邸なんですけれども単に豪華というだけではなくって、和洋折衷、和風の部分もあれば洋風の部分もあって、本当にこの当時この家って最先端だったんだろうなと思えるようなそんなお宅になっていますのでね、ぜひぜひこちらね、東郷平八郎が、確か座っていた椅子とかねそういうものも、展示されて。
場所はどの辺になりますか？
こちらですね、北水の、今の、ジャパンマリンユナイテッドの少し後ろ造船所の後ろあたりに、ある少し高台にね、あるんですけれども、
ね、中舞鶴、
そうですね、中舞鶴ですね、はい、 そして、こちらからも割と近いところになるんですが、はい、旧北水浄水場排水池、こちらはレンガ造りの建物になっておりましてね、
ここも普段入れないですもんね。
そうなんです、ここもね普段入れなくて、また、映画のロケなんかでもね、よく使われる場所なんですけれども、まあ、と言いますのも本当にこうまた独特の雰囲気、赤レンガの建物なんですけれども、普通の倉庫ではなくって排水池ということで、当時は水がずっと、ね、中に溜まっていて、
ね、
中は、ね、入ってみますとちょうどこう迷路みたいにぐにゃぐにゃっとこう、壁が張り巡らされているような、感じになっていまして、まあ、そこをこう、ね、水がうまく流れるように工夫されているんですけれども、今水は、ね、入っていなくて、その水が入っていた部分に、まあ、人が入れるような状況になっていまして、まず見た目もね、なんかすごく幻想的な雰囲気なんですけれども、音もの響き方っていうのもね、すごくまた単にこう広くて反響するというのとはまたちょっと違う、反響の仕方っていうんですかね。
広いんですか？
すごく広いですね。で、高さもすごいですし、ちょうど入り口が少し高いところにあって、そこから、まあ、仮設でつけられた、これは見学用につけられた、階段で中下の方に降りていくような、そんな感じになってるんですけれどもね、これも本当に珍しい、施設ですので、ぜひ見ていただいて、
ね、歴史を感じていただけそうですよ ね、
ね、
はい、
どなたかね、結構音響に詳しい方がここの音の響き方についてお話しされてまして、有名な、ね、スピーカーメーカー、あるんですけれども、そこがスピーカー自体はちっちゃいのにすごくこう深みのある音を出せるのを開発していて、これそこのそのスピーカーと同じ仕組みじゃないかなみたいな話をされてまして、
それぐらいじゃあ音の響きがすごいってことないね。
まあ、実際独特の響き方をしますので、まあ、コンサートとかにはね、ちょっと逆に難しいのかもしれませんけれども、喋ってこう大きな声をちょっとわーっとか言ってみるとなかなか面白いかもしれないですね。
そんな楽しみ方も、ちょっとあるね、
はい、ぜひぜひ楽しんでいただければと思います。
東
郷亭の方は、11月2日3日4日の、3連休3日間ですね、朝10時から、午後3時まで、そして、北水浄水場の排水池は2日土曜日と3日日曜日の2日間の、公開ということになっております。
はい、
その他にも今回非公開施設が見学できるイベント、ツアーが、ね、実施されておりまして、
そうですね、たくさんあるんですよね。
はい、こちらもぜひ舞鶴観光ネットホームページなど見ていただいて、はい、今申し上げたこの、排水池も入ってますし、
はい、
ロケ地巡りとか、神崎ホフマン窯の見学っていうのもね、こちら11月10日にありますので、
はい、
ぜひこちらもご参加いただければと思います。さあ、そしてこの日本遺産ウィークに合わせて赤レンガ博物館でもイベントが行われておりまして、
はい、
11月2日3日は入館無料になります。そして、東大記念日の企画展、前庭ではコンサート、またペーパークラフトコーナー、レンガ窯、レンガ窯焼きピザなどの販売も行われます。さあ、そして、先週ねこの番組は、藤本さんとお伝えしておりまして、
はい、
この時も2人で驚いてたんですけれどもね、
はい、
海軍ゆかりのタピオカ祭り、なんと日本海軍は100年前タピオカを食べていたというね。
ほんまですか？
ね、
すごいですねこれ。
これどういうことなのかなって本当に不思議なんですけれどもね、タピオカって新しいものじゃなかったのっていう感じがするん
ですよね。
実はあったんですかね。
本当なんですかねこれ、何かにこう、
まあね、おそらく由来が、ね、あるんだと思いますのでね、というその海軍ゆかりのということで、はい、この11月2日と3日は赤レンガパークにタピオカプリン、タピオカドリンクが集結するということ でね。
高橋さんお好きですかタピオカは？
実はまだなんです。
え、嘘。食べたことないんですか？
前もそんな話をしてましたね。なかなかね、そうなんです、機会がなくて ね、 はい、そうなんです。
ぜひ、
はい、この機会になります
かね。そうですね、この2日3日に赤レンガパークで、
タピオカ祭りということで、その、はい、赤レンガパークの中にあるいろんなお店がそれぞれタピオカの使ったメニューを出されるということですのでね。
はい、
はい、 さあそして、同じくこの2日3日アルファステーションプレミアム 2days ということで、
はい、
またあのグループシカゴプードルの皆さんがやってくるんですよね。シカゴプードルの皆さんは11月3日、赤レンガ5号棟の方にやってこられましてね、スペシャルライブが行われるということで、シカゴプードル、ね、マイズルともとっても関わりの深い皆さんですよね、
はい、
あのマイホームタウンマイズルを歌っている夕方、マ
イズルの、ね、歌、
はい、あの5時になったら流れてくる、
なるんですよねマイズルでは、はい、
あの歌を歌っていらっしゃるシカゴプードルの皆さんが
生で聞いてみたい、
うん、やってくるということで、はい、3日ですね。その他赤レンガ5号棟では、日本遺産の構成文化財を紹介するパネルも展示されています。さあそして、今回この日本遺産構成文化財をめぐる無料シャトルバスが2日3日の2日間約15分間隔で運行されます。赤レンガパークとこの北水浄水場排水池あるいは、東郷邸少しそれぞれ離れていますので、こちらバスを使って巡っていただくこともできるようになっておりますので、こちらも活用していただきまして、ぜひぜひこの機会に普段見られない、ね、施設とか、
本当ですね、はい、この無料シャトルバスもね、
うん、利用
していただいて、
で、普段はなかなか聞けないこの赤レンガでシカゴプードルの歌とかね、
うん、
そしていいタピオカと楽しんでいただければと思います。はい、日本遺産ウィークについてご紹介しました。さあ続いては、毎月恒例の赤レンガバザール、
はい、やってきました。
はい、今月は11月10日日曜日、今月のバザールは、5号棟普段4号棟なんですがね、うん、はい、5号棟での開催になっておりますので、
広いですよねちょっとね、5号棟の方が
そうです ね、はい、多種多様なお店が揃っておりまして、
はい、
2号棟の方では多肉植物のフェスティバルも同時に今回は開催されていると。
あ、2つ楽しめるんです ね、いいですね。
ということで、
はい、
今回も45のブースがあるということでね、うん、
はい、うん、おなじみのところから、
ね、
なんかね毎回こう違うのも入ってくるみたいね、違うお店なんかもね、
そうですよね、
はい、
飲食ブースが8、そして雑貨アクセサリーブースが約30ぐらい、うん、ぐらいですよね。そして体験ブースも、10ぐらいもありますしね、
うん、
飲食ブースではそうですね、あ、今回ユラプリンさんもね来られるということで ね、これあの京丹後の方のね、
はい、
とっても美味しい
人気のね、うん、プリンですよね。
そして、
うん、
おなじみのマイズルフルルファームさんもいらっしゃいますし、アメ細工とかね、はい、こちらもおなじみですよね、はい、
これ毎回行ってても楽しめますよね、
ね、あの、はい、おなじみの
新しい発見もあるし、
おなじみのお店を探してみたり、
う
ん、あるいはまた新しいお店を、あ、今回こんなお店もあるんだとかいうね、うん、発見も、で結構この雑貨アクセサリーでも、
はい、
あの内容を見てますと結構この、ちょっとこだわりのあるものがね、うん、あの普通にはなかなか買えないようなものが多いですよね。例えばあのレジンアレルギーフリーのアクセサリーとかね、貝殻で作ったっていうのもねありましたか ね、
流木アートとかもね、うん、ありますから、あ、これからの、ね、季節ガーゼマスクとか畳めるメガネケースですって、うん、
ね、
あ、いいねいいね、
うん、筆文字カードっていうのもいいですよね。ご希望の言葉そのまで書かせていただきますということで、
も
う
楽しい、
ということはね、一点限りの
本当ですね
品物が手に入ると、
でも一点物が多くないですやっぱり、うん、この雑貨とかはね手作りのものも多いですからね。
そうですよね、基本的には手作りで、
はい、
うん、どれもねそうですよね、
ね、
あとは何がありますかね、五行鑑定で作るオリジナルブレスレットっていうのがすごく効果がありそうな感じがします。
本当ですね、
なんかこの雑貨アクセサリーブースとは言いながら、この体験ブースにもちょっと ね、関わってくるようなものも結構 ありますよね。単にこう、ね、あのできたものを販売するだけではなくってね、
いや本当私筆文字カードいいな、
うん、どんな文字を、ね、書いてくださるのか、
ね、
楽しみですよね、
はい、
体験ブースもねいろいろと充実してますしね、はい、石鹸作りの体験とかね、
石鹸も人気ですね、はい、
姿勢チェックっていうのもねこれも気になるところです
ね、姿勢チェックしてほしいね
カラーセラピーっていうのもあるんですね今
ね色でねいろいろと占ってくれるっていうね、他にもありますもんね、占いもちょっとねありますもんね、あと頭皮マッサージもいいですね、
気持ちよさそうだね、
気持ちよさそう、うん、
ね、ということでこの飲食、はい、そして雑貨アクセサリー体験ともいろんなことが楽しめる、うん、赤レンガバザールこういった、ね、イベントが毎月行われているということで本当にね毎月にぎわってる。
今回多肉もですもん、多肉植物、ね、2号棟ではご存知ですか高橋さん。
うん、名前は聞いたことあるんですがなんとなくですよね、
はい、かわいいですよ。はい、サボテンみたいな感じでね、
なるほど、
あまりお水もやらなくていいんで育てやすいです。あ、
なるほど。
はい、大好きな人はもうたくさんお家にね、はい、並べてありますよ。
じゃあぜひね今回この多肉植物と、はい、そして赤レンガバザールと合わせて楽しんでいただければと思います、うん、
はい、
ね、赤レンガバザールは11月10日日曜日朝10時から午後3時まで今回は赤レンガパーク5号棟での開催です。お問い合わせは舞鶴観光協会赤レンガパーク事業部電話 0773-66-1096 0773-66-1096 までお問い合わせください。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さあ、ここでもう一つのイベントの紹介です。
はい、
2020東京オリンピックホストタウン記念事業ということで、ウズベキスタンが、ね、この舞鶴のホストタウンになるということなんですね、はい、うん、でその記念としてウズベキスタン文化芸術訪問団の舞鶴公演が、11月18日月曜日舞鶴市総合文化会館大ホールで行われます。こちらねウズベキスタン共和国の首都タシケントにある国立アボイ劇場なんですけれども、その建設に日本人抑留者が貢献したという史実から、両国の友好の象徴となっています。こちらアボイ劇場の団員を含む訪問団の芸術、ぜひご覧くださいということで開催されます。ね、ウズベキスタンってどんな国なんだろうというね、思っている方も多いと思いますけれども、はい、ぜひこの機会にまずウズベキスタンの文化に触れてみるということで、こちら入場無料となっておりますのでね、はい、ぜひたくさんの皆さん来ていただければと思います。入場無料ですが、整理券が必要です。整理券は舞鶴市総合文化会館、舞鶴市役所文化振興課西支所笠分室で配布されています。お問い合わせは舞鶴市役所文化振興課電話 0773-66-1019 0773-66-1019 までお問い合わせください。お送りしてまいりました舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間になりました。今日は、舞鶴市からのイベント情報、日本遺産ウィーク、11月2日3日をメインに行われますね。そして、11月10日の赤レンガバザールなどについてご紹介してまいりました。
はい、
ね、気候も良くなってきますので ね、ぜひまた舞鶴越しいただければと思います。
はい、お出かけください。
この時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いしましょう。
さよなら。